屋
山根の
アジャイルラジオ。
はい、今週もやってまいりました。
アジャイルラジオのお時間です。いつかは知らないけどね。何時かな。
だんだん暖かくなってきましたね。
でも今日寒いよね。
今日寒の戻りで ね、あの雨が降った
り。明日もっと寒いらしいね。
ああ、そうなんや、うん。せっかくの休みやのに。う
ん、なんかタバコ吸いながらそんな情報を仕入れたよ、
う
ん。
花粉症とかどうなんですか。
花粉症今日ひどい。今日っていうか昨日、うん、今日結構ひどくって。
今日あたりっていうとヒノキですか。
かもしんない、ね、
はあは
あ、僕ちょっとその辺よく詳しくないんで、今日昨日かなりきつくって、
きついじゃあちょっとあの皆さんの お聞き苦しい点も
くしゃみとかね、まあそこは裏のほら中の人がさうまく切ってくれるかもしんないんで、
全部稽古絵にしてくれるそんな感じですかね。
また仕事増やして、
はい、いえいえいえ本当にね、いつも頑張ってくれて本当感謝です。はい、じゃあまあそういうことで、はい、今週も始まりまーす、うん、
アジャイルラジオ。この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたします。
今週はどうしましょうかね。とりあえずちょっと一個気になって、うん、質問というか感想があったので、
はいはい、
そっちの答えていこうかなと思います。
はい、
ツイッターアカウントネームなんて読むのかな、アットチップスターライトさんか。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと僕この人知り合いなんですけど、
ね、あ、そうなんですか。
はい、実は、はい、あの来月から仕事変わるそうです。
はい、一緒に。
いえいえいえ、
あ、そうなんですか。
あの仕事新しい新天地で。
あ、ということ関西の。
うん、そうそうそうそう、はい、なんか今月結構人動くよね、はい、みんなね。
ああですね、
うん、うん、でだから彼がね会社辞めるとね、うん、ちょっといろいろ多分困ることはあってあまり言うとバレするんですけど
すごいキーマンなんですね
彼結構、うん、いや京都界隈のね勉強会の場所結構提供してくれてた人だったので。
ああ、もうそれ以上言うとなかなか、
うん、うん、ちょっと場所どうすんのかな今後、うん、京都の勉強会
みたいな。
まあ、
ね、
まあ、あると思うけどね。
京都の方ね結構一生懸命
やってますからね。最近暑いよね。大阪の方が弱いよね、うん、と思いつつ、まあ、うん、もう人のことは言えないですが。
なんとかなるでしょう。
はい、じゃあ質問の内容
です、ね、うん、はいはいはい、まいりましょう。
質問は、見積もりは設計は同意なんだけど、
うんうんうん、
いつだっけ、
いつだっけ
前多分プランニングポーカーの時かな、うん、やっぱり、うん、なんだけどポーカーに時間をかけすぎるのもよく、きっとこれはないしだと思うな、うん、
良くないし、
うん、どうやられてるんだろう。アプリケーションアーキテクチャーとかは事前に考えとくのかな、うん、と言われたんですが、
はい、
うん、
まず一つ目、プランニングポーカーに時間をかけすぎるのは良くない、う
ん、かけすぎるのは良くないと思いますよね、うんうんうん、でもかけなきゃいけないんだったら、
うん、
かけてもいいんじゃないですかね。
まあ、ね、
あのスクラムマスターとしてはダメなんでしょうけど、うん、やっぱタイムボックス守れはそうだと思うんですけど、うん、チームが見積もれない状況でスプリントが走るリスクというか、
うん、
走る方が怖いでしょうとは思うので、
うんうんうん、
あの必要であれば長くしてもいいけど、なるべく長くならないように、
うん、私ね、プランニングポーカーを実は、うん、あのこうチームで開発することがないんで、
うん、
やったことがなくって、
うん、
どう、大体どんな、どれぐらい時間がかかるんですかね。
規
模にもよるでしょうけどね。
1スプリント2週間でやってる時は、うん、そうですね、大体半日ぐらい、
うんうん、
早ければ2時間ぐらいで終わりますけど、
うん、
半日ぐらいかけることあるかな、
うんうん、そのプランニングポーカーの前にどういうタスクがあるのかっていうのはもう、う
ん、それは一応 PO さん、うん、プロダクトオーナーさんからこういうのやりたいね、まあ、もともとあのプロダクトバックログっていうあの、
はいはい、
なんだろう、優先順位付けされた要件リストみたいなやつは、
うん、あの用意されてて、
うん、まあ、まあ用意されてないけどね用意されてない時はまあ PO から聞くみたいな話そこから上から順番にあの PO から説明受けたりとかして、
うん、
あの XP の時の計画ゲーム 1,2 分かれてましたよね。
1,2
って分かれてませんでしたっけ。いやスクラムだけか、
うん、
スクラムはスプリントプランニング1と2ってあって、ほうほう、1の時は PO からあの要件の説明を受けるんですね。このストーリーで実現したい価値は何だ、うん、だからこれは優先順位が高いんだみたいな、
ストーリーの話、
ストーリーの話、うんうんうん、でそれを受けてチームは優先順位高いとこからタスク分けして見積もっていくのがスプリントプランニング2
なんです、うんうん、
なんですけど、うん、でなんだっけ
ポーカーをやる前に事前にタスクが揃ってるっていう状況、
ストーリーが揃ってる、
ストーリーが揃ってる、うん、
やらなきゃいけない価値の価値が大体分かってる、うん、チームとしては、う
んうんうん、そっから、そのストーリーを読んで、うん、タスク分け、うん、さっきおっしゃった2の方、
はい、
2の作業をポーカーでやるという、
そうですね、
イメージで、
はい、
うんうん、それで大体2時間と、
そうですね、
2週間分の作業、
大体2時間ぐらいでできたらいいな、うん、多かったら 4,5 人ですね、うんうん、
まあまあ、それはあの開発の規模とかに
とか、あと、ね、まあ時間経過とかもありますからね、うん、あのチームが慣れていきたいとかすれば、まあすね、早くなるし、
うん、あとそのそれぞれのね、うん、方のそのなんていうんですか、その分野の習熟度というかですね、
う
ん、
そうですね、
そういったのにもよっても変わってくると思う、ね、
変わってくると思いますよ、
新人ばっかりやとね、なかなかそんな
新人ばっかりやと、いや、ね、まずそれはそれはチームビルディング間違ってるんですよね。
いやでもなかなかね、会社勤めとかやと難しかった
り、会社でやるからこそ新人ばっか集めたらリスク高いじゃないですかって思うんだけどね。
まあ、まあ、場合によりますよね。
多分そういう時はスクラムでやんないんじゃない、
うん、
やるのかな、新人ばっかり。その辺は多分曽谷さんのところが結構新人さん多いんだよね。
ああ、そうなんですか、
うん、なんかいつもなんか前会った時とか言ってます、ホスタイさんプロジェクトはどうも登竜門というか、新人さんがまずアサインされてで半年ぐらい、それでなんか半年か1年だったか時間ちょっと忘れたんですけど、今度呼ぶ機会があればぜひ来てもらって、
そうですね、ぜひぜひあのお話いただきたいなと思いますね、
はい、だから、うん、まあ新人さん同士でも適当にやっときゃいいんじゃないかな、最初は
最初はね、うん、であのその後のフィードバックで
とかで改善とかしていけば、うん、
そのプランニングポーカーのタイムボックスで、うん、考えるんですか、
考えますよ。それは僕は後半というかある程度スプリントこなした後ですけどね。
ほうほうほう、
最初はそれよりはあの、うん、ちゃんと設計してほしいから、
うん、
何考えてるかちゃんと喋って発散させてあげたいので、
うんうん、
時間が少々溢れてもまあいいかなと、
うんうん、
それよりはちゃんと自分で考えてるかどうかとか、
うん、
なんか誰かからの意見待ってる人がいないかとか、
うんああもうなんかスクラムマスターのですねそれはまたほうほうほう、なるほど、
あんまりでも喋りすぎちゃうんだけどね僕
いや分かりますよ
ちょっと待ってみたいなこと言いやすとなんか俺一人でなんか5分ぐらい喋ってタイムボックス俺がアフラしてたとか
ありそうですね、ねリスナーの皆さんはい、そうですね、
うん、
時間をかけすぎるのも良くないと、
うん、良くないのは良くないですけど、うん、あの結局議論しないと、うん、あのチームでコンセンサスを得られないんで、うん、あのまあ、ペアプロとか常にずっとやってったりとかするチームでペアも切り替えたりとか、うん、タスクとかもちゃんとチームで流動的に変わってりゃいいんでしょうけど、うん、あんまりそういうそこまで行ってるチームじゃない時とかって、
うん、
あの誰が何やってるか分かんないとかになるのが一番怖いんですね、
そうですね、結局
だったら全体的にコンセンサスとかと言いたいんで、うん、それで時間がかかるのは、まあ、
情報共有って、
うん、特に序盤は序盤のスプリントは仕方ないんじゃないかと、
なるほどね、
多分それは後に聞いてくるはず、うん、
2人チームでポーカーやる意味であります？
2人チームまあ
今だんだんうち2人チームになりつつあるんですけど、うん、2人やったらいいかなって思っちゃうんですよ、
まあいいんじゃないですかどっちでも
どっちでもね、
あの結局合意形成の手段だと思ってるのでポーカーだ、合意形成さえ取れればで数値がある程度、
なるほどね、うん、
可視化できる状態になっているなら別にプランニングポーカーじゃなくても
いいですよね、うん、ですよね、はいはい、
ポーカーはだからあの意思表明なんですよね、あの一斉のせいで出すっていうのがよくって、
うん、
あの喋ってると一斉のって言いにくいじゃないですか、
はいはいはい、
俺は5ぐらいだなと思ってるっていうと相手がつられて、うん、じゃあ僕もみたいな、うん、そう思ってましたみたいになるのができれば避けたいね、う
ん、はいはいはい、はい、なるほど、それを引き出すためのツールと
ので多分どっちにしろ一斉のせいですね、
うん、
あの最初の頃は僕1、3、5とかやってたりするんですけども大中小とかでもいいじゃん、
ああそういうことね、
まあ、あんまりうまくいかないで大体やめるんですけど、
ね、うん、じゃあ今度やってみよう、はい、
まあ、で結果は
1つ目が、
はい、
まあ時間かけ
そうですね、アプリケーションアーキテクチャとかは事前に考えとくのかな。大体あのプロジェクト始まるときに、はい、あの使うフレームワークとか、うん、もう一から手組みするなんてあんまりないんで。
あ、そういうものなんですね、
このご時世ウェブ
系は。そうなんですね。
あるかな。あってもいいと思いますよ、あってもいいと思います
けど、フレームワーク使うとそれに引っ張られてやりたいことができないっていうようなことはないですか。
まあ、ゼロではないと思いますけど、うんうん、それはフレームワークの選択が
、うん、なるほどなるほど。
いや、途中で変えてもいいと思いますけどね、うん、フレームワークそのものも、うん、そういうことがあるのであれば、うんうんうん、なので、ただまあ、フレームワークもそうですけど、あとは、なんていうんですかね、例えば最近もうドメイン駆動型開発とかパターンとかも結構出てきてるので、はい、あんまり一から何か考えなきゃいけないとか、うん、そんな世界中にないものを発明するなんてことはあんまりないと思うので。うん、
な、初めの選択が大事になってきますね。
どうだろうね。
どうだろうね。
うん、大事は大事だとは思いますけど、ただ変えられないものではないと思ってます。
うんうん、
だから変えやすく。
うん、
変えやすくするために、うん、テストとかをちゃんと書いときましょうねみたいな話ですね。あとはだからちゃんと素結合に保てるかどうか。
そうですね、フレームワークを変えて、うん、その前の資産を生かすっていうことができ
ますよ。
まあね、
あのフルスタックフレームワーク使ってると結構きついと思うんですけど、画面からデータベースまでみたいなフレームワークだときついんだけど、画面はこのフレームワーク使いますとか、永続仮想はこのフレームワーク使いますとかであれば、差し替えは多分
そうですね、データベースとかはね、まあいけるかもしれない。
最近一番きついのは多分、ね、オブジェクトのライフサイクル管理してるフレームワークでしょうね。あの DI コンテナとか呼ばれてるようなスプリング、あの Java だとスプリングフレームワークとかね、あそこに依存しすぎると結構きつい。
変更があ
れ
乗り換えが
変える変え抜く、はいはいはい、あまりあの機能だもあれば結構どのプロジェクトでもあれ、まあ、あれに、あ、 DI コンテナによったプロジェクトはそれはそれで作りやすいんですけど、うん、多分もう DI コンテナを変える選択肢はほぼないと思うな。
そこから逃げれないというパターンですね。
べったりね、アノテーションとかで自動的、自動で DI するとかになってるんですよ、なんかライブあの API 叩いてオブジェクト取ってくるみたいな処理になってれば、そこの先ラッパーかければいいと思うんですけど、最近全部オートインジェクションみたいになってるんで、もうオブジェクト取ってきたら勝手にもう全部インジェクションされてるよみたいなのを、裏の DI コンテナがやってくれてるんで、あ、なるとちょっときついのかなと思います、
ね。まあ、そうなるとまた話戻りますけども、はい、初めのフレームワーク選ぶの大変ですね。
作り方によると思うんですけどね。
この方が言われてるのは、事前にそういったことを考えた上でプランニングウォーカーやるのかな
と。多分あ、じゃあスプリントゼロっていう言葉は多分、僕言ったことあるのかな、ないのかな、わかんないです。スプリントゼロって考え方はあるんですよね、
はい、
スプリントゼロがだからそのリスクが高そうなものを調べた、あの先に調査しておいたりとか、そのアーキテクチャのスパイクをしたりとか、そういう評価するために使うスプリントなんですけど、
ね、今後のスパイクっていうのもやりますね、
今後の行方をちょっとある程度決定づけるような背骨みたいなものを作るのをスプリントゼロっていうんですけど、それはまあやってもいいんじゃないかなと思うんですね、ただスプリントゼロでやったものを、遵守しなきゃいけないわけではないと思う。結局遵守するか捨てるかを決めるのはチームなので。
そうですね、そこはまあどうなんでしょうね。
僕がこのチップスターライトさんはお会いしたこともあるし話したこともあるので、彼の言葉の中ですごくだから、まあ、ちょっと引っかかってる中、誰かが決めてあげなきゃいけないんじゃないのとかって思ってるのであれば多分違うでしょうね。
なんか置かれた環境にもよりますよね、
うん、
うちなんかあの1年目の高等やってるんで、こっち側が決めてあげないと、進まないし、逆に決めてあげたらスッと進むというのもあるから、そういった場合は誰かが決めてあげて、
でも誰かが決めてあげることによって決定するチャンスは奪ってるんですよね、悩むチャンスも奪ってるんですよね
そこでどう思うって言われても困ると思うんですよ、私は聞くんですけど、困ってるんですよ明らかに。
そう
だよね、どう思うって言われてもなと、
だどこかできっと失敗はしてもらわないとはいけないと思うし、どこかでジャッジはしてもらわないといけないと思うんですけど、あまりだから過干渉になると、結局考えることが放棄されて、あの
そこを徐々にやっていくしかないのかな、
今のチームもそうなんですけど、やっぱりあの なんていう温度取ってる人に結構お伺いを立てて作業し始めるんですけど、うんうん、医者失敗するやっていつも思ってるんですよね、一回、うん、作った後に、まあまあ、うちらの僕の今言ってるチームってあのタスクが終わった後、夕方ぐらいから一回終わったよって言ったやつはみんなでレビューするんですよ、
はいはい、
そこで突っ込まれりゃいいじゃんと思うんですよ、うんうんうん、進捗悪くなるかもしれないけど
毎日そういうのがあると
一応、まあのうんはい、軽く今日なこんなこと作りましたみたいな、うんうんうん、
なるほどね。
でまだペアプロとかしてないからなんですよね、うんうん、ペアプロとかすればこの辺は解決するんですけど、
うん、なるほど。まあ、失敗も含んで、うん、アーキテクチャもみんなで決めればっていうのが、
だから僕今みたいな言い方するとすごいアーキテクチャを軽視してるようには聞こえるのかもしれないんですけど、うん、アーキテクチャはすごい僕は軽視はしてなくて、
してないよね、
むしろ大好きな方で、
うん、そうですよね、う
ん、僕が嫌いなのはアーキテクトと名乗ってる人たちが嫌い
いやそんなんみんなやれよっていう
とか、アーキテクトと名乗って俺はすごいんだって言ってチームにほらこれで作れって言ってチームに一切降りてこない人作れないのはお前らが悪いって言ってる人たちが嫌いなだけ。
もううちなんかもう全部選んだわけですからね、
うん、いやまだ土屋さんのところは、うん、チームに降りてってるから僕はいいやと思ってるんですよ、
うん、
でアーキテクチャーの話するときって絶対切っても切れない話としてコンウェイの法則っていうのがあるんですね、うん、
コンウェイ
人の名前かな、
人の名前、
うん、
外人ですか、
外人さんです、さすがにコンウェイなんて日本人いたら俺はびっくりするわ
え中国人、
いや
コンウェイさん、
違う
コンウェイさん
どこの国だったかな、
ほうほうほう、まあ、あの皆さん調べてください、はい、でコンウェイの法則
っていうのがあって、はい、コンウェイの法則って、まあ、簡単に言ってしまうと、うん、あの組織構造とアーキテクチャは似る、
う
ん、
ほう
似通ったものになってしまう
なるのが普通と、
うん、で、うん、逆に言えば、うん、アーキテクトがアーキテクチャを提案したいときは、うん、あのどんな組織構造を望むのかをちゃんと明確にしとかないと、
うん、
マッチングしないんですね、
うんうんうん、どっちが先なんですか、
どっちでもいいと思いますよ、
組織構造が先、
どっちでもいいと思います、ただ切り離せないよと僕は思ってるだけです、
うん、
だから例えば先に組織があってこの組織で物を作るときに組織を 見ずにアーキテクチャを作ると、
うん、
また会わなくなるし、例えばさっき言った新人さんしかいないのに僕が言ってたみたいに、
うん、
ほらお前ら考えろって言って、うん、いうような案を提供したって、
あ今言ってる組織っていうのは開発の組織、
どっちでもいいですよ、ほうほうほう、チームも組織でしょと思ってるんで僕は、ほうほうほ
うほう、お客さん の, そのシステムを使うお客さんのところの組織とシステムっていう意味、
お客さんの方の組織はどっちかというと、うん、あの UI 側の方の話だと思うので、
ほうほうほう、
まあ、作る話なのでどっちかという
と作る話、
作る側の、ほうほうほう、チームだけじゃないですけどね、うんうんうん、チームとか組織とかあのインフラもそうなんですが、はいはいはい、あの辺が全部合ってないとうまく動かない、
うんうんうん、
よくあるのがあのジェンキンスとかで使って CI 環境を整えて、はい、自動デプロイできるようにしましたって言っても、うんうん、ハンコ押さないとデプロイできませんよとか、サーバールームに入れませんよって言ったらもう合わないじゃない
ですか、合わないですねなるほどなるほど、
意味がないじゃないですか、
そういう意味ですね、今の例え分かりやすかった、
そう、うん、なのであのアーキテクトになりたい人はだから組織、うん、チーム見ないといけないですね、チームとか組織とか、うん、チームに置いていかなきゃ僕まともなアーキテクチャは作れないと思う、う
ん、アーキテクトになりたい人っていうのがいるんですかね、
うんと少なくとも僕は名刺にそんな形のものを吸ってたことはありますよ、うん、まあ理由はこれ後ろ向きであれなんですけど、うんうん、あのプログラマーって名乗ってると給料が上がらないとか、ね、
あそういうことでしょなんか別に、うん、
あとはプログラマーって名乗ってると、うん、仕様書が降ってきてその通りに作れって言われる仕事しか降ってこなかったり、ね、
なるほど、悲しい事実がある、
ね、もうだいぶ時代は変わったと思いますけどね、うんうんうん、あの昔はだからそれもうあの背伸びしとかないと、
そうですね、
ろくな仕事入ってこないし、うん、単価もなんかどんどん下がるしみたいな、うんうん、
なるほど、そういう自己防衛のためにアーキテクト、
でもアジャイルやってるとその辺がやりたい人がね、うん、みんな混ざってくるから、
はいはい、
なんか答えれてないな、
うん、まあ、あのいろんなお話ができてよかったんじゃないかな、
はい、僕あの僕は飽きた人は好きですよでもチームで考えてほしいと思うので、
うん、そうですね、うん、でまあ初っ端っていうのはスパイクをやって、
初っ端じゃなくてもいつでもあの心配の時はスパイクやればいいと思いますよ、
うん、試しでね、うん、まあ実験ですね、
うん、はい、でスパイクに関しては絶対時間切った方がいいですね、
うん、どうそうですね、
もうダメなら分かんなかったらそのやり方捨て
とか、ね、そう、うん、で別の方を考えるとかね、
考えるか、うん、そのスプリントからも最悪落とすかですよね、
うんうん、
あの PO に言って、うん、見積もれなかったけどちょっとスパイクかけてみてっていう、ダメだったらちょっと落とすか、うん、なんとかさせてくださいみたいなね、
まあ、スパイクやるとき私の場合は、ね、いくつか選択肢を上げて、うん、それから あの実現性の高そうなものとか、うん、いろんなことを考慮しながら、うん、どれからスパイク実行していくのかっていうのを
考えて、とりあえずどれでもできるなら、うん、一番簡単なやつから僕はやるけどね、どうやっていいか分かんない時との話とはまた別だからね、
うんうん、実現できるかどうかと、うん、
僕がツイッターで面白いのを、面白いというか、あのちょうどその話に絡むなと思うのをちょっと前誰かがつぶやいた人いたんですけど、あのソフトウェアのバージョンがどんどん上がってた時にフレームワークが追随できない時って当然あるんですね。一つは多分今回が、僕が Java 使ってるからなんですけど、 Java の大きな流れとすれば Java 8出てだいぶ変わった、うん、だいぶあの言語仕様変わったんで、あれで例えばフレームワークが Java 8に追随できなくなると、Java 8すでに使った方が早いじゃんみたいなね。
なるほど。
なのであんまり時間かけて作っても結局あまりいいことにはならないよとは
思う。難しい話ですね。
はい。
はい。アジャイルラジ
オ。どうも、中の人です。みんなで作る IT エンジニア応援番組、アジャイルラジオでは、皆様のご意見、要望、ご感想、お問い合わせをお待ちしております。メールアドレスは、アジャイルラジオ、@spinatchpower.jp。ツイッターアカウントは、アジャイルラジオ2012です。また、勉強会コマーシャル、告知、コーナー提案、ゲスト立候補、次戦打線を問いません、などなど、全方位で受け付けておりますので、お気軽にお声掛けください。たくさんのご挨拶、お待ちしております。
局長のメカ土屋です。アジャイル、アジャイル、アジャイルラジオ。よろしくね。
で、続いて、IPA。
毎度恒例。
そうですね。IPA さんの、
はい、
用意していただいた、はい、何ちゅうタイトルでしたっけ。
アジャイル型開発におけるプラクティス活用事例調査
ガイド編ですね。
ですね。
これの続きをちょっと見ていこうかと思います。
ツイッターで一人楽しみにしてる人がいるらしいので、続けていきます。
ありがとうございます。
はい。
はい。で、今回は、18ページですね。
はい。
ベロシティ計測ということで。
苦手。実は苦手。
難しいですね。あ、ようやく読みますね、
はい。
今後のチームの作業量を予測したいならば、チームのイテレーションあたりの開発量を計測し続ける。その結果、ある期間までの開発量の予測や、現在の開発規模についての着地予測を見積もることができると。
うんうん、
まあ、状況としては、ユーザーストーリーの見積もりを行っている。
うん、
開発を一定期間のサイクルで繰り返し行っている、イテレーションをやっているということ
ですね。
ストーリーの見積もりをやってるかどうかなんですね、これね。
これはあの将来の見積もりなんで、うん、これそういう意味だと僕が最初に、
うん、
あのボコボコに言った多分あの、うん、多分 3.1 の1多分最初のプロダクトの見積もりですよね。リリース計画ミーティングか、
はいはいはい、
多分この辺である程度見積もっとく、うん、全体をねざっくりでもいいから、
うん、
でしとかないとさっき言ってたところにはいかないでしょうね、
うん、
その将来的にどこまでできそうかみたいな話は難しいでしょうね、
うんうんはい、
で僕があまりそのユーザーストーリーが最初にある程度全例えば半年なら半年分とか揃ってて、
うん、
最初にざっくり見積もってっていうやり方のスクラムを実はしたことがあんまりなくって、
うん、
出てるのはだいたい 1,2 ヶ月ぐらい分のロードマップぐらいしか見積もってない、
うんそうですね、私も前の職場にいた時に、まあ、アジャイルにやってたんですけども、その長いスパンというのはもっと上の人が、うん、ガントチャート書いてたんで、
うん、
それが当たるかどうかは別として、
うん、
で自分の立場ではもう実際 の、 その分かる範囲でのっていうことで1ヶ月ぐらいでしたね、
うん
うん、だからベロシティ、あ、1週間のベロシティっていうのは、
1週間
か、タスクカードを使っての1週間のベロシティっていうのは測ってましたよ。
うん、いや、それは測るよね。
ね、
うん。でもそれ測って、それをもとに予測にあんまり使ったことが僕は実はないんですね。あの長期的には。
長期的にはないですね、うん、次のイテレーションでどれぐらいこなせるかっていうのはやりますね。
僕もそんなもんで、次とかそれぐらいですよね。
うんうんうん、はい、続けていきましょうか、
はい、
問題、プロダクトの開発規模が見積もれたとしてもチームのイテレーションあたりの開発量が分からなければリリース日を見積もることができない。
これまた不思議なんだよね。プロダクトの開発規模がなぜ見積もれたんだろうっていうのは
そうだから見積もれたとしても、だから両方とも可変というかですね、不確かなものですね。
要件は変わるからね、うん、とは思うので、
うん、ここはもうどうしようもないですよね。ソフトウェア開発の特性ですもんね。
だ 多分苦手なのはこの辺なんだろうな。この前提からして僕は信じられないので、うん、プロダクトの開発規模が見積もれた
見積もれ通りに行った試しがないという、
うん、僕もです ね、まあ僕三流の開発者なんで、いや見積もった通りになったことがないんですね、
う
ん、
うちもね良いと思うんですね。で、ポース、リリース計画のためにはチームのベロシティが必要だが、初めてのチームにはベロシティの実績がない。
はい、ないですね、
ですね、うん、作業を開始して初めて分かることが多く、作業をする前の予測はあまり役に立たない。
はい、そうですね、
はい、開発を反復的に進めていく上でチームは開発に慣れてくる。
そうですね、
そうですね、はい、
はい、
で、解決策としてイテレーション終了時にチームが完了した全ユーザーストーリーのストーリーポイント数を計測する、
うん、
その実績をもとにチームのイテレーションあたりの開発可能な作業量を算出し、将来の予測に利用しリリース日を見積もると、
はい、
いうことらしいんですが、
はい、
まあそれはそうですよね、過去の実績を利用して、
うん、そうですね、うん、
でこの時にストーリーポイント数を計測すると書いてるんですが、これはどうなんですかね。ストーリーポイントって、私ストーリーで計測したことないんで、うん、何とも言えないんですけど、ストーリーポイントって何ですか、
うん、まあ、完了したストーリーのポイントでもいいんじゃないですかね。
プランニングポーカーとかで、
プランニングポーカーであんまり僕もただストーリーであんまり見積もらないけど、
実績か、実績ですよね。
じゃあ、うん、そこは いいんですよ。だから見積もりで例えば50ポイントできます、例えばチームが最初に考えるじゃないですか、うんうん、あ違うか、例えば第一スプリントの時に、うんうん、スクラムチームとかだと何するかというと、その全部揃ってた時ね、うん、揃った前提であれば、ある程度リリースこの辺ぐらい前に出せたらいいね、みたいなのを、うん、プロダクトオーナーが言った時って、まあ、さっくり適当に割るわけですよ。
うんうん、
で、これぐらいかなって言ってスタートするじゃないですか。うんうん、それが50だとしましょう。
うん、
今、1スプリント50消化できていけば、うん、今ある機能は全部、
終わるよねと。
終わるかもしれないみたいな話からスタートしたときに、うん、例えば40しかできませんでした。
はいはい。
ストーリーポイント全体でね。じゃあ、このチームはもしかするとその、うん、そのリリースの予定日来ても8割しかできてないよねっていうような予測を立てていきますよと。って言ってるだけかな。
完了した全ユーザーストーリーのストーリーポイント数っていうのは、これは、見積もり時のスポー
ツ。あ、それでいいんですよ。
でいいんですか。
うん、
実績では
ある。実績である必要はないですね、うんうんうん、ここで多分今土屋さんが思われてるのは、ストーリーポイントって日にちと連携してないんで、相対ポイントで見積もってるはずなんですね、はいはいはい、だから日付とはあえて一致してないんですよ、
うんうんうん、
だから単にここで知りたいのはこのチームが、
うん、どの
その1スプリントでどれぐらいのものが作れるかを測りたいだけなので、
ストーリーポイントはその作業量に近い。
そうですね、
うん、実計測に基づいた一定の時間内における作業量をベロシティと呼ぶ、
はい、
つまり、チームが1回のイテレーションで完了させたユーザーストーリーのストーリーポイントの合計値である、
うん、
リリースに必要なユーザーストーリーの見積もりを合計すればリリースまでに必要な機能の、規模を見積もることができる。これをチームのベロシティで割ることによって必要なスプリントの回数を算出することができる。結果スプリントの回数からリリース日を見積もることができる。これ今山根君が言った、
うん、言ったやり方ですけど気持ち悪いなと思いますね、はい、やることがもうなんか固定でやることが変わらない前提で話してるのがすごく気持ちが悪いですね、はい、
言っときながら、はい、規模の単位にはストーリーポイントの他に理想日を使うこともできる、うん、ベロシティは直近のいくつかのイテレーションの計測をもとに算出するとよい。ベロシティの算出方法は幅を持たせる、係数を用いるなどの手法があると、う
ん、マイク・コーンさんですね、ここがね。
ベロシティはチームの過去の実測値を用いるが、チームが初めて結成された場合やメンバーが大きく入れ替わった時、または採用する技術が大きく変わる場合などは過去の実績値をそのまま用いても有効ではない可能性が高い。ベロシティに過去の実測値が使えない場合、実際に一度イテレーションを実施してみて、その結果をもとに今後のベロシティとして利用しても良い。通常ベロシティがある程度安定してくるのは数回のイテレーションを過ぎてからである、
うん、そうですね、
そうですね、
はい、
はい、イテレーションを実施できない状況下でベロシティを算出しなければならない場合は、各メンバーのイテレーションあたりの作業可能時間を予測する。一方ユーザーストーリーをタスクに分割し、タスクの作業時間を見積もることで イテレーションに入るタスク全体の規模を、
もうそこ読まんで、ね、イテレーション実施できない状況下でどうするかなんてあんまり僕は考えたくないんだけどね。
どう、それってもう破綻してるというか、ど、
いや、
どうなってんの。
アジャイルであるとは僕はこれ、 それはアジャイル型開発と呼ばなきゃいけない、まあ、僕は呼びたくないから
実施できない、いや、イテレーションするからここに当てはめるんであってって思うんですけどね、はい、もうここ飛ばしましょう。うん、
はい、
ベロシティがイテレーションのタイムボックスの箱の大きさとなると、
うん
うん、ベロシティをもとに、イテレーション計画ミーティング、リリース計画ミーティングが実施される、
うん、
留意点、ベロシティは開発を進める過程で変動するため、イテレーションを進めていく中でベロシティの計測幅を見直す必要がある。これに合わせてリリース計画の見直しも検討する必要がある。途中でイテレーションの長さを変更した場合は、ベロシティもその変化を考慮して調整しなければならない、
うん、あまり伸ばすべきではないですね。伸ばしたり短くするべきではないですね。基本的にはね、伸ばさなきゃいけない理由ってなんだろうね。
テレーションの長さを変更する理由、
うん、あ、ごめん、伸ばす方前提に言ってるわ、うん、長さを変更しなきゃいけないってあんまり考えにくいんだよね、うん、
まあ、プロジェクト終わってからどうやったっていう感じですよね、う
ん
う
ん、まあ、たまに会うのがマイルストーンが、あの、切りが悪くてちょっとそこまで伸ばしちゃったとかね。
ああ。でも前大工 C さんの話で言うと、
うん、
マイルストーンというか、そのね、それとはまた別です
よ。大工 C さんのところ
はリリースの話か、
うん、大工 C さんはリリースイテレーションが一致してないっていうのと、うん、あとイテレーションは2週間とかじゃなくて営業日のカウントでやるっていう、うんうん、
だから
ユニークな、だから基本的にはやっぱ長さは変えないんですよ、
うん、変えなくて、だからマイルストーンもそのリリースと同じような考え方で、う
ん、ああ、だからそれは
いけなくないか。
それはね、それはね、ライクシーさんは、うん、ゲームだからいけるんですよ。
そっか。
僕ら、うん、僕らっていうか僕は業務系の AP を作ってると、うん、どうしてもあの営業日に引きずられるわけですよ。月算だったりね、
なるほどね、
何だったりねとかに引きずられるから、はいはいはい、なかなか開発都合で。
そうですね、入金とかのね。
うん、なんかは
ありますね。
ただ。はい、ただここで書いてあるのがすごくちょっと嫌だなと思うのは、ここで書いてある目的はベロシティを計測して安定化させることになってる感じがするんですよね。安定すればいいんじゃないなんですけど、ベロシティは改善するものでだと思うんだよね。
まずはでも普通自分たちのチームがどれだけできるかっていうのを把握するところからですね、
まずはね、
うん、
で、あの、改善させるためにも、
うん、
改善をするためには安定してないと改善したかどうかも分かんないんで、
うん、
で、あの、確かに改善もそうなんですよね、うん、そのトライとかで改、あの、これやってみようって言って、
うん、
次のスプリントとかでポコンと上がってもその次のスプリントでまたポコンと下がることもあるので、
う
ん、
ね、
やっぱり3スプリントぐらいはやってみて様子見なきゃねみたいな話は、
うんうんうん、
1スプリントだけでほら結果出たじゃんっていうのはおかしいし、あの1スプリントで結果出ないねっていうのもあんまり良くないみたいよ、
うんうん、ちょっと長い目で見てイテレーションっていうのは、うん、イテレーションでユーザーストーリーの見積もりをやって、うん、ベロシティ計測をやってい
く、うん、ね、目的は改善ですね。で、改善した時に改善したよねとチームが言えるためには計測できてないと言えないよねと、改善してると思うっていうところで、
うん
う
ん、そうですね。じゃあ、あの、皆さんもこれからベロシティ計測、
うん、
改善のツールとしてお使いください。
できればね、できればね、
はい、ということで、今回も、IPA さんの、話題ということ
で、
はい、今週はこの辺で、はい、ではまた
来週。
アジャイルラジオ、この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたしました。広大な大地を指さして偉そうに行ったりなんかして、誰か僕を呼んでる。